さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年1月30日にミーフィーネットで発表されたターファーデ氏の死亡についての再認識という内容です。それではお聞きください。ターファーデ氏の死亡についての再認識。文、中国のターファーデ氏。ターファーデ氏の肉親が亡くなることについて同州が共有した文章を読んだ後、私は亡くなった現地の同州のことを思い出さずにはいられませんでした。これらの同州は雨の日も晴れの日も関係なく迫害の事実を伝えに出かけ、大量の資料を配布したりステッカーを貼り付けたりするなど非常に精進し、ターファーの活動に参加していました。中には、協調の同州、技術の同州、あちこちに行って、病号の同州を助けるために、発少年をしていた同州、そして、少年を持って、何度も刑務所から抜け出した同州もいます。結局のところ、これらの同州は、病号を乗り越えることができず、病号の前で孤独で無力感を感じ、少年をすべて失い、最後に多くの後悔と疑問を抱えて亡くなりました。中の一部の同州は、なぜ主婦が自分の面倒を見てくださらないのでしょうか、とさえ不平を言いました。主婦はシンガポール法営での説法の中でこのように説かれています。皆さんもご存知の通り、亡くなった学習者がいます。亡くなった人の中で円満成就に至った人もいれば、わざと法を壊しに来た人もいます。ですから私はこのことについて何の態度も示さず、何の話もしませんでした。しかし、そのことの発生は、私たちの学習者にとっては、一つの生死の試練だと私は思います。あなた自身に起こっていなくても、やはり自分自身に起こったように、あなたは絶対そういうふうに感じます。それは、まさに生と死という、瀬戸際の試練です。一人の人が生死を放下できなければ、絶対に円満成就に至ることはありません。主婦の説法から、個別の学習者の死亡は、私たち一人一人の鏡でもあることを理解するのは難しくありません。それは私たちに対する、生と死の試練でもあります。しかも、非常に厳粛な問題です。この間をうまく乗り越えるには、どうすればよいでしょうか。まずは、私自身の修練状況から話しましょう。迫害が始まった当初、私は人に頼らず、外に出かけて、法を実証しました。当時は資料がなかったので、私は同州たちと話し合って、自分たちでターファーについての文言を書き、貼り付けました。それらはすべて、電柱、橋、さらには交差点の監視塔などの最も目立つ場所に掲示しました。自分の行動範囲内であれば、どこにでもターファーを実証し、痕跡を残しました。その後、資料が手に入ったので、 それぞれ大きさの異なるバッグに分けて入れ、各自が背負って個別に配布しました。その後、法を実証することの進展に伴い、私たちは対面で真相を伝え、衆生を救い、参拝を進めて資料などを配布しました。自分が行ったことに対して大きな達成感を感じ、これをやってこそ法を正す時期のダーファー弟子としての資格があると感じました。しかし、心を静めて法を学ぶという重要な部分がおろそかになり、仕事を行うことが修練とみなされ、法を学ぶことは単なる形式的なものになってしまいました。内に向けて探すことがわからなかったので、同宗たちとよく争ったりして衝突しました。連行しても改善できない、様々な身体的に良くない状態が現れたとき、ようやく自分に対して多くの疑問を感じました。ある同宗の文章、九死に一生を得る、を読んだ後、私は法に基づいて納め、法の中で見つけなければならないと悟りました。それ以来、私は心を沈めて法を学び、法に従って内に向けて探すようになりました。その結果、自分の仕事をする強い心、イライラしやすい心、人に言われたくない心、人の意見を聞けない心、外に向かって求める心などを持っていることが分かりました。一定期間、法を学び、暗記し、法理を理解した後、私は自分の合力の根源を特定することができました。師父が私の代わりにその一部を負担してくださり、自分も少しを負担しなければなりません。その頑固な合力は、師父から与えられた宝の武器と効能を使って、自らを浄化し、しっかりと消去し、そして体内に押し込まれた小さな黒い合力の塊が分散し、排出され、継続的に消去されます。最後に、合力が体に害を及ぼすことができなくなるまで、絶えず追い出し、絶えず弱め続けます。そうすれば、救世力が私たちの肉体を引きずり出す理由はなくなります。したがって、法理を理解してこそ、あらゆる困難をうまく克服することができます。そうして初めて、私たちは救世力の塩梅を否定することができるのです。この長年の修練の中で、修練がよくできていて、病気の苦しみを全く感じ取ろうとしないダーファー弟子も多く、師父と法に対する信念は岩のように堅固です。私たちの学法チームには年配の女性学習者がいますが、彼女は師父と法を固く信じており、いくつかの病号や生死の試練を乗り越えてきました。ある日、同宗は自宅で突然気を失って倒れ、同宗の夫は驚いてすぐに救急車を呼ぼうとしましたが、つながりませんでした。夫は息子に電話をかけましたが、その時に同宗はすでに意識を取り戻しました。夫が地面で自分を抱いているのを見て、夫を押しのけ、起きます。私は元気です。トイレに行きたい。と言ったそうです。その時、息子も帰ってきて、お母さんは大丈夫？病院に行くの？と尋ねました。同宗は、私は大丈夫。 行かないよ、と答えました。そして同州はベッドで横になりました。非常に落ち着いていて、考えははっきりしていましたが、体は山に押さえつけられているように感じて、動くことができませんでした。同州は深い眠りに落ち、夢の中で家族の墓地に到着すると、穴を掘っている男がいて、この穴はあなたのために掘っているよ、と言いました。同州は、あなたが入りなさい。私は主女を連れて未来へ行かなければなりません、と言いました。これを言った後、同州は目を覚ましました。同州の考えは非常に正しく、数日後には体は正常に戻りました。もし同州が黙認すれば、その結果は悲惨なものとなるでしょう。最近、この同州は再び生死の関を乗り越えました。突然腰痛に襲われ、横になると寝返りも打てなくなり、数日間座り続けなければならず、激痛に苦しみました。同州は、これがすべて仮想であり、私の三つのことに影響を与えてはいけない、と思い、ゆっくりとベッドから降りて、壁につかまって階段を降り、小型電動三輪車に乗って、いつものように外に出て真相を伝え、散退を進めました。腰の痛みを我慢しながら、ネット封鎖を突破して、ミンフィーラジオをダウンロードしたため、年配の同州たちがラジオを聞くことが遅れることはありませんでした。同州は、夢の中で両手で鶴を掴んでいて、どんなに体が揺れても、私はその鶴を離さずに掴んでいました、と話しました。この同州は、別の夢の話をしました。同州は自分が大きな車に乗っているように感じましたが、途中で無意識に車から降りました。降りた後、同州は急いで降りるべきではないと感じました。しかし、車は突然消えたので、彼女はそれを追いかけなければなりませんでした。その時、道の両側には、整った服装で、長く鋭い武器を持ったグループがいました。彼らは道を塞ぎ、彼女の進行を遮りました。同州は、通らせてくれませんか？私の主婦が誰であるか知っていますか？と、大声で言った時、それらの人は怯え、パニックになってこう言いました。すぐに彼女を通らせてあげなさい。彼女の主婦を怒らせるわけにはいきません。そして一行はすぐに鋭利な武器をしまいました。この同州は心の中に法があり、十分な少年を持っていることを示しています。誰も同州を動かすことができず、邪悪はそれを見て恐れます。主婦は、ゾアファールの中で、私は根を宇宙に下ろしているので、あなたを動かせる人がいれば、この私をも動かすことができることになり、はっきり言って、その人はこの宇宙を動かすことができることになります。と説かれています。修練の中で一部の同州は主婦のこの段落の説法をはっきりと理解できず、主婦が自分たちを守ってくださり、多くのターファーの仕事を行って人々を救ったのだから、自分たちはそれほど厳しく迫害されるべきではなく、 病号に苦しむべきではないと考えています。実は、これは人心、人間の念で、主婦と法を考えているということなのです。主婦は、少年を持っているダーファーデ氏の面倒を見ておられます。実際、主婦は同州のどんな形の死亡も認められません。私たちの広報は、生命総集の広報ですから、修練しながら寿命を伸ばすことができ、これは絶対です。主婦は年齢に関係なく、私たち一人一人に十分な時間を与えてくださり、私たちが前に進むよう背中を押してくださいました。したがって、私たちは法に基づいて、修練しなければならず、心の中に法があるからこそ、初めて修練の方法を知ることができます。法を得れば得るほど、法は私たちを守ってくださるのは確かです。マナンの中にいる同修は、急いで学法の質を向上させましょう。しっかりと法を学び、内に向けて、心を修練することに励み、主婦と共に正々堂々と家に帰りましょう。以上、私の現段階の認識ですが、間違っている点がありましたらご指摘ください。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。
人世中有多少彷徨，迷茫中向天仰望，繁星眨眼，神明闪亮，告诉我哪里是人生的方向，为名为利的争抢，爱来生情的掠夺了我们的善良，危难中善意显出金光，创世主在大穹之上，将大法轮转动扭转，乾坤之名航向，心沉睡的众生摆脱危难，失望天下，创世主将万千世界开创，力挽狂澜拯救。